医学講座18,718回でございます。全国の医師の皆様、毎週木曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は高齢乳がん患者の治療と転機と題し、がん研有明病院乳腺センター長大野真嗣さんにお話しいただきます。
がん研究会有明病院乳腺センターの大野真嗣です。乳がんは世界中の女性を襲う悪性疾患の中でも最も多い病気です。日本では1年間に9万人以上が乳がんにかかり、1万人余りが乳がんで亡くなっています。若い女性の乳がん、若年性乳がん患者の治療やケアが注目されがちですが、最近は60歳代、70歳代以降の高齢女性の乳がんが増えており、社会的にも大きな問題となっています。そこで高齢乳がん患者の治療と転機をテーマにお話をさせていただきます。年を取ること、すなわち加齢は、がんの発症の大きなリスクです。正常の細胞が悪性のがん細胞に変化するのは、細胞の中の DNA に傷がつくことによります。加齢とともに DNA の傷が蓄積しやすくなるので、高齢になるとがんを発症する人が増えてきます。平均寿命が伸びるほどがんも増え、一生のうちがんと診断される罹患率は 50%、 男性も女性も2人に1人と報告されています。そしてがんで死亡する割合は、男性では4人に1人、女性では6人に1人で、日本人の死亡原因の最多となっています。世界では毎年150万人の女性が乳がんと診断されています。乳がんにかかる年齢はそれぞれの国の経済・社会状況で異なります。後進国では50歳未満と50歳以上はほとんど同じ患者数なのですが、先進国では50歳以上の女性が全体の4分の3を占めています。これには食生活や子供を産む数、初産の年齢といったライフスタイルが大きな影響を与えているからです。日本人女性の年齢と乳がんの関係では、全体の乳がん患者のうち50歳以上が 70% となっています。40年前と比べると20歳代の罹患数はほとんど増えていません。しかし30歳代は3倍、40歳代は5倍、50歳代は7倍、60歳代は10倍、70歳代は15倍、80歳代は25倍となっています。このように高齢ほど乳がんの増加率が高くなっているのです。乳がん患者の数は、かつては40歳代が一番多かったのですが、現在一番多いのは60歳代です。80歳代の乳がん患者は、40歳未満の若年性乳がんの患者の数の2倍近くになっています。次に、乳がんの症状と検診、検査、診断についてです。一般的に乳がんの症状には、乳房のしこり、血清乳糖分泌、乳房の変形、乳房皮膚の変化、乳頭の陥凹、脇のしこりなどがあります。私たちのデータでは、年齢が上がるほど自己発見の率が高くなり、70歳以上の乳がん患者の半数は自分で症状に気づいて医療機関を受診していました。乳がん検診はマンモグラフィー検査が行われますが、その対象年齢は40歳から74歳となっていて、75歳以上は対象外です。高齢者の乳がんが増えているので、75歳を過ぎると自己検診をぜひ行ってほしいと思います。では、高齢者の乳がんの特徴についてお話しします。適切な診療を行う上で、高齢者乳がんの特徴を知ることはとても大切です。乳がんの進み具合をステージは0、1、2、3、4に分けられます。ステージ0とは、がんが乳管という母乳が流れる管の内側にとどまっている非浸潤性乳がんという初期の乳がんです。年齢が高くなると、この初期の乳がんであるステージ0の非浸潤性乳がんの率は低くなっています。これはおそらく乳がん検診を受ける率が高齢者では低いからだと思われます。 がんが乳管を破って乳管の外側に浸潤するとステージ1以上になります。ステージ1は乳がんの大きさが2センチ以下でリンパ節転移がないものです。このステージ0とステージ1を合わせた比較的早期の乳がんの割合は年齢では差はなく、どの年齢層でも全体の3分の2の症例がステージ0か1になっています。一方で乳がんが診断されたときにすでに肝臓や肺、骨に転移があるステージ4の乳がんは高齢者では他の年齢に比べて少し高くなっています。高齢者は一人暮らしで病院を受診しなかったり、誰かに相談することができていなかったりするからかもしれません。乳がんの性質について、いわゆる顔つきといったようながんの悪性度を見ると、高齢者では若い人よりも比較的おとなしい顔つき、悪性度の低いがんが多くなっていました。また治療に関わるホルモン受容体と HER2 というものがあります。ホルモン受容体が陽性であればホルモン療法の効果が期待でき、 HER2 が陽性であれば HER2 に対する治療効果が期待できます。高齢者ではホルモン受容体陽性が多く、逆に HER2 陰性が多いということが示されました。次に高齢者のがんに対する治療のことです。一般的に高齢のがん患者さんに対してどれくらい積極的に治療を行うべきなのか、よく議論になります。高齢者では腎機能や肝機能が低下していたり、糖尿病や高血圧、心臓や循環器系、脳血管系、呼吸器系の合併症を抱えていたりすることが少なくありません。このような臓器機能の低下や合併症と加齢による心身の変化などがあると、がんの治療をした場合の合併症の頻度や死亡率が高くなります。例えば外科治療を行う場合、日常生活の活動度が低いほど術後の合併症が起こる率が上がり、入院期間も長くなります。寝たきりの時間が長くなると認知症の発症率も上がっていきます。抗がん剤やホルモン治療薬といった薬物療法では、臓器機能の低下により薬物が分解されずに体内に長時間高い濃度で残るといったことが起こる可能性があります。そうすると若い人よりも骨髄抑制や粘膜障害といった副作用が出やすくなります。骨髄抑制によって白血球、好中球が低い状態が続くと、肺炎などの感染症が起きやすくなります。粘膜障害などで食事を取りにくい、倦怠感が強いなどの副作用があると、もともと高齢者で予備能が落ちていると体重減少も重なって重篤な合併症を引き起こしてしまう危険があります。また放射線治療では急性反応からの回復が遅れたり、肺炎などの感染症が起きたり、入院が延長したりする可能性があります。しかし最近は副作用を軽くしたり、心と体の状態をサポートしたりする支持療法というものが随分進歩してきました。白血球や好中球の減少という骨髄障害の程度と頻度を減らす薬も開発され、日常診療で使用可能となっています。体の機能がある程度あって、治療への意欲も十分あれば、若い患者と同じ薬の使い方、同じ量を受けることができ、同じ効果を得ることもできます。放射線治療では照射の技術の進歩や工夫によって肺炎などを軽減することができ、当院でも100歳を超える患者さんが放射線治療を安全に受けられたという経験もあります。外科手術においては、麻酔や手術主義、術前術後の全身管理と栄養管理、術前の心肺機能を高めるための訓練などによって、合併症なく大きな手術を受けることができるようになっています。それでは、高齢者の乳がんの治療についてです。乳がんの治療については、日本乳がん学会がガイドラインを作成しています。ガイドラインとは、科学的データに基づいて最善の治療を行うための手引き書といったものです。高齢者に関する外科治療については、高齢者の乳がんに対しても手術療法が強く進められるとなっています。乳がんの手術は、乳房をすべて切除する乳房切除術と、一部だけを切除する乳房部分切除、もしくは乳房温存術があります。脇のリンパ節については、20個から30個のリンパ節を取り出す液化リンパ節覚醒術と、リンパの流れの入り口にあるリンパ節を1個から3個取って、転移がないかを調べるセンチネルリンパ節生検というものがあります。また乳房切除術の場合は、人工物や自分の背中やお腹の組織を使った乳房再建術があります。 基本的には手術の適用や方法は若い人と差はありません。高齢者乳がんといっても適用があれば温存手術やセンチネルリンパ節が望ましいとされています。67歳以上の高齢者の研究では、若年女性と同様に高齢者においても術式選択理由として西洋性、ボディイメージが最も重要であるとされていました。ただ術後照射が困難な症例や温存療法を好まない場合は乳房切除が勧められています。高齢者においても乳がん手術の合併症は軽微であり、80歳以上の乳がん患者を対象とした検討で合併症率は 37% でしたが、ほとんどは手術の傷、装部に関連した軽微なものであり、手術期死亡はなかったと報告されています。実際高齢者が標準治療をどれくらい受けていられるかという米国の報告があります。65歳から74歳はほとんどの患者さんが標準治療を受けているのですが、75歳を超えると手術は 80%、 温存手術後の放線治療は 80%、 術後抗がん剤は 62%、術後ホルモン治療は 83% となっています。私たちの施設では過去70年間に3万人を超える手術を行っていますが、80歳から89歳までの患者さんは400名で、全体の 1.3% でした。90歳以上は14例です。乳房再建については4年前の2013年に保険適用となりましたが、その後の3年間で70歳での患者さん321例で再建術を受けています。つまりこれは 9% でした。薬物療法についてはガイドラインではホルモン受容体陽性乳がんに対して術後内分泌療法が強く勧められています。化学療法や抗ハーツー療法は余命期間、併存症、臓器機能、認知能力、QOL を十分に考慮した上で行うことが勧められるとされています。臨床試験が70歳以下を対象とするケースが多く、70歳以上の患者さんは臨床試験の対象外であるため、高齢者乳がんの薬物治療、特に術後化学療法についてはその効果に対するエビデンスが不明瞭となっています。その高齢の乳がん患者に対する薬物療法ですが、70から 80% の高齢者乳がんはホルモン受容体陽性で、術後の内分泌療法として多目支炎やアロマターゼ阻害薬が有効です。高齢者では多目支炎による血栓症、アロマターゼ阻害薬による骨粗鬆症や骨折などの骨関連事象などの副作用には注意が必要です。多目支炎では子宮内膜がんの発生頻度は高くなりますが、治療を開始してから何年も先に発症するため、高齢者では子宮内膜がんの心配はそれほど大きくはありません。抗がん剤については、うっ血性心不全や発熱性好中球減少症の頻度が高くなるため注意が必要です。ハーツー陽性乳がんであれば、術後にトラスツズマブを1年間投与することにより予後改善が見込めますが、合併症も増えるため注意が必要です。このように高齢であっても若い人と同じように治療を考えていくことになるのですが、高齢のがん患者さんの治療方針を考える際に、ご家族が消極的になられることがあります。もう十分に長生きしたからと、検査や治療を控えがちにすることを希望されることもあります。医療者も合併症を心配して、適切な治療方針を立てる際に、若い患者さんと同じようにしていいかどうか迷うことがあります。しかし、大切なことは、高齢者でもご自分が何を希望されるかをはっきりとできるよう、過不足のない適切な情報を得て、意思決定のための適切なサポートを受けることです。高齢であろうと、若かろうと、患者さんの希望、求めるもの、考え方は、それぞれ様々であり、お一人お一人違います。しっかりと治療を受けたいという方もおられれば、きつい治療や、辛い治療を受けたくないという方もおられます。先ほど70歳代の患者さんの 9% が乳房再建術を受けられているとお話ししました。ボディイメージの変化がつらいということだけでなく、水泳をするからとか 孫とお風呂に入りたいからとか、温泉が趣味だからとか、それぞれの理由があります。高齢だからという言葉で済ますことなく、ご本人の思いに沿うことが大切です。このような患者さんの思いを尊重しながら、何よりも大切なことは患者さんの治療に対する前向きな気持ちです。ただ病気のことや治療のこと、治療経過のことを正しく知らないと前向きになりようもないでしょう。ゆっくりと分かりやすく医療者が説明することが必要です。次に、体の状態、全身の臓器機能、もともとの合併症を把握する必要があります。高齢者の場合は、その人が持っている平均余命も考えることになります。厚生労働省の報告によると、日本人女性の平均余命は、70歳の女性は 89.6 歳、80歳の女性は 91.7 歳、85歳の女性は 93.4 歳となっています。これはその年齢での平均の数字であり、同じ年齢でも元気な方と健康的でない方では5歳から6歳の差が出てきています。がんに対する治療によって生命予後を延長させることは大切ですが、患者さんの生活の質が落ちたり寝たきりになってしまったりすることがないよう考えることも大切なことです。最後に、日本人女性の乳がんは増加しており、特に高齢者の乳がんが増えています。治療は若い人と同じようにがんの特性に沿って考えていくのですが、適切な情報を十分理解していただいた上で、患者さんの全身状態と治療や生活に関する思いをよく聞いて、その方にとってベストな医療を受けていただくことが大切だと考えています。
今日は、高齢乳がん患者の治療と転機と題し、がん研有明病院乳腺センター長、大野真嗣さんにお話しいただきました。それではこれで、日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。